くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこどう薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこどう薬局へ行ってみよう。くまくま漢方薬のくまねこどう。くま、
くまねこ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生大変です。
どうしたんですか。
寒い
寒い、もう寒いんですか。
寒い、
静岡程度でそんな寒さっていうのはちょっとまずいんじゃないでしょうかね。
でも寒いんですよ。お風呂に入って、はい、お布団に入っても自分でお布団温められない。
温められない。それ困りましたね、
うん、寒い。
やっぱり女性の方は多いです。冷え性。
冷え性やっぱり、
困りますね。
冬だから冷え性。
冬も冷え性はいますし、夏だって冷え性の方はいます。で静岡で冷え性もいますし、北海道で冷え性もいるし、それはいろいろなんですけども。
じゃあ季節も関係なければ住んでるところも関係ない。
冷え性の定義っていうのが一つありまして、
ほう、
冷え性は体全体が冷えているか、もしくは体の一部分が冷えているか、それが慢性的に起こっている状態って、大体そんなような定義ではあるんですけども、
はいはい、
冷え性なんていうのは例えば中国の漢方の大学なんかではそんな授業はあらない、ないし、そんなことに関しても勉強はしないんです。まあ、基本的に何でしょうね、冷え性は日本人やたら言う、訴える方も多いんですし、あと生活習慣っていうのもかなり関係してると思うんです、でよく中国で言われたのは、なんで日本人は地べたに座るんだっていう話。例えば部屋の中の気温が26度27度であったとしても、部屋の上と下では全然温度が違うと。
まあね、頭の方がどっちかというとこうポワーンとします。
でもう基本的に同じ部屋の中でも下の方の一番低い温度のところになんで日本人は座ってるのかって意味わからない。ベッドの上にいればいいじゃないか。要は冷たい空気下下がるんだから、そこにいる必要って、わざわざそこで身構えてる必要はないんじゃないか。
あ、そうか、冷たいって分かってんだったらそこにいるなと、
おかしなことをするよねって。
なこと言われたってね、座るんですからね。
そうなんですよね。でよく考えてみたら、韓国人も地べたじゃないですけど、畳の上ってですか、その床の上に座ります、けど彼らはオンドルっていう床暖房みたいなのがやはり発達してるから、それはなんとなくわかる。日本の場合はそういったものはないって、はいはい、多分その代わりがこたつなんでしょうけども、
こたつはあったかい、
あったかい。でこたつがないにもかかわらず地べたに座ってるの、これまたなんかちょっと違うのかもしれないですね。
え、じゃあ先生、冷えって寒いところにいるからじゃあやっぱ悪いの？
そればっかではないんですよね。で自ら寒いとか冷え性になりに行っている人っていうのが結構いまして。
そんな、
いやいやいや、もう意識しないのかもしれないんですけどね。例えば水の中に入っていく人って
、寒い冬に水の中には入んないと思いますけど、プールに行くってこと？
プールに行く人、ダイビングに潜る人、本当に、冷え性だって言ってるのに、その冷たい中に自分から飛び込んでくる。
え、ダメなの？
やっぱり1、2時間ね、その冷蔵庫みたいなところに入ってるわけですよね。
まあね、
冷え性改善したいんだったら別にいいんですよ。冷えてなければいくらでもプールして行ってもらっていいと思うんですけども、冷えてる人がわざわざそれをやるっていうのはまたちょっと違うんじゃないかと。それ以外にも、これはしょうがない分あるかもしれないんですけど、職場でずっと1日の半分ぐらい、半分以上いる時間の場所がすごく寒いって、これは割と多いですよね。で上司の男性がすごく暑がりなんで、あんまり暖房効かしてくれないとか、それは夏でもよくあるパターンで、
冷房がガンガン効いてたり、
やめてくれっていうほど冷房を効かしてしまう。で女性の方、自衛の手段で、 厚着をしてったりとか膝掛けかけたりとかそんなので自衛するんですけども、やはり感じ方が違うっていうのが一つの悲劇なんですけども、
うん、
それで慢性的に1日2日だったらいいんですけど1年通してそういう状況にいるとやっぱり冷えてしまうっていうのもありますよね。あと冷たいものを多く摂取してる人、
うん
うん、もう寒いんだからやめればいいのよ、やったら冷たいものを飲んでくる。
でもね、おこたに入ったアイスクリームって最高だったりするんですよね。
そうなんですよねこの温度感覚のね、ズレが刺激であっていいんでしょうけども
そうか、そういったことも本当はちょっと気をつけた方が良かったんだ。
そうなんですよね。えって思わぬ、こんなことが冷えの原因になってるのっていうのは結構あります、
うんうん、ありました。今聞いてて
ありました、
うん、
どこら辺がやっぱ一番あれですか、
うん、確かにおこたは好きだけどそこに入って温まるからさあ冷たいものとか、私は冬でもアイスコーヒーが好きだったりするのでそこかって今お話聞いてて思いました、
うん、あとやっぱおこたに入ると動かなくなりますよね。
それもあります。
動かなくなると寒くなるんですよね
あ、そうか、やっぱり
動かないのも一つの冷えの原因になったりもする。
でも動くためにって言って、うん、プールに行き過ぎてもダメだってことでしょ。冷たい水の中に入ってるっていうのは。
そうですね、もっと他の動作をしていけばいいんじゃないかなと思います。やはり女性の方はもうちょっと、うん、ダイエットとも関わりますけども、筋肉つけて体で自分で熱を埋めるような状況っていうのをつけていくのが一番、うん、理想なんですけども、まあなかなか大変だとは思うんですけども ね。
だって筋肉をつけたくて理想的な運動だってよく言うじゃないですか、はい、プールって全体を動かすから、はい、でも先生の話だとおいおいってそれで冷えてんだよって言われたら、うん、ってことになるじゃないですか、
そうですよねこれ案外指摘されないとわからない問題でもあったりするんです。
熊猫だ
先生ね、はい、風は3つに分けられるって先月言ったじゃないですか、はい、信号機、赤を黄色、
はいはい、そうですね、
ひょっとして冷えも分けられたりして。
冷えね、ちょっと言いにくいんですけども、今度は4つに分けちゃいました。
うわ増えてるし
すいません余計複雑にしちゃうんですけども、1番目、水が溜まってしまってむくみの冷え、
うん
うん、2番目、血行が悪い冷え、
あ、これはなんか分かる、
うん、3番目、もともと温める力が弱い人の冷え、
はあ、
うん、4番目、緊張ストレスの冷え。
ストレスでも冷えるの、
うん、これはちょっと1から3番目はなんとなくわかるかもしれないんですけど、4番目だけちょっと特徴的で、漢方薬でもそうなんですけども、例えばむくみを改善したりとか、血行を良くしていったりとか、温める力を強めていくと大体の人はあったかくなるんです。
うん
うん、それなりの効果出してくるのが分かっているんですけども、そういったことをやっていってもいくら温めていっても温まらない人がいる、
うん、
例えばもうちょっと薬じゃなくてストーブの前で手をかざして冷え寒いっていうから待っててもらうと、緊張ストレスの人っていうのは温まらないんですよね。手のひらだけは温まるんだけど体全体が温まってこたない。
へ
え、うん、すごく悩み抱えてたりとか、すごく緊張しいだったりっていう人はもうそれが一年中それが続くわけですよね、
うん、
でそうすると慢性的な冷えっていうものになってしまうって。
うーん、
で自分で自分の血管縛って血流悪くしてるんで、末端の方なんですけどもね、そうしてくると温めても温めても温まらない。
まあそうでしょうね。
で唯一改善するのが緊張を緩めることによってその血流が良くなっていく。
うん、もっと冷えって簡単なものだと思ってました。体が寒いんだって、
まあ基本的温めるのは間違ってはいないんで、やる動作としては温める、冷たいものを取らない、そういうのは大切だと思うんですけども、ちょっと例外もあるという話なんですよね、
うん、
うん、
そうか、じゃあもう私は冷え性だから何とかしなきゃと思ってやってることが実はちょっと間違いだったってこともあるってことですね。
そうですね、うん、なかなか難しいことです。それが、人から言われてみて初めて気づくということが割と多かったりするんで、
うん、なんか今月先生の話聞いてて自分で冷やしてたなっていう反省も一個あるし、
はい
いろいろ温めなきゃいけないんだってことも分かりました。
参考になっていただければいいかと思います。
ありがとうございました。
くまねこどう？このコーナーは漢方のくまねこ堂薬局の提供でお送りしました。